考えれば考えるほど何の役にも立たない、取るに足りない存在に過ぎませんが、神様は相変わらず私たちを信じられて、この混濁した時代の中で神様ご自身の御心を成し遂げる通路として使われるために、私たちに再び一年の機会をさらにくださいました。新年の初日である今日、私たちは謙遜な心で、私たちを相変わらず信じてくださる神様の深い愛に、私たち全員が心を尽くして感謝を捧げなければなりません。去年のカレンダーを今年のカレンダーと交換したからと新年がおのずと与えられるものではありません。カレンダーの交換で新年が与えられるなら、新年が世の中から来るという意味になりますが、それは事実ではありません。太陽のもと新しいものは何一つないというコヘレトの言葉、一章九節の御言葉のように、この世の中には真の新しいものがありません。ただ新しいもののように見えるものとか、新しいものだと錯覚する人がいるだけです。いくら歳月が流れても衰えない新しいもの、真の新しいものはただ上から、神様からのみ与えられます。神様がイザヤ書43章19節を通して宣言なさいました。見よ、新しいことを私は行う。それゆえ、いつも新しいことを行われる神様と正しい関係を結ぶ人の時間のみ、神様によって新しい時間、新しい日、新年として編成されます。神様が私たちを信じられて任せてくださった私たち各自の2012年が、神様との正しい関係の中で神聖な新年として編成されますように切に望みます。去年1年間に新たに組まれたテレビ番組の中で、視聴者に一番大きい反響を呼び起こした番組は多分 NBC テレビの私は歌手だでしょう。その番組が放映する初日から視聴者たちを捉えたのは、その番組に参加した歌手たちが最善を尽くして真剣に歌を歌ったからです。最初の舞台で唯一軽く冗談半分で臨んで屈辱を受けたキム・ゴンモ氏も、2回目の舞台ではマイクを握った手をブルブル震えさせるほどに真剣に熱唱しました。皆がそういうわけではありませんが、今まで歌手たちがあまり練習せずにテレビ番組や劇場の舞台で軽く歌を歌ってきたのは事実です。私もやはり韓国を代表する歌手のディナーショーやリサイタルに行ってから、誠意を欠いた、あるいはいたずら半分で歌う姿に失望したことは一二度ではありませんでした。しかし私は歌手だに出演する歌手たちは例外なしに最善を尽くして熱唱します。その理由は一つです。その番組にだけ出演したプロの歌手たちを評価する審判制度があるからです。公演が終わった後に聴衆評価団の投票で最低得票の最下位の歌手は脱落するのです。いくら芸能番組だと言っても、歌が職業であるプロ歌手が公開公演で最下位となって脱落するというのは、当事者には不名誉に他なりません。それでその番組に出演しないならわかりませんが、出演する限り参加した歌手たちは聴衆評価団の審判で生き残るために最善を尽くすほかありません。もし全ての学校が試験を廃止するならば、私たちの社会から就職試験が全てなくなるなら、どんな現象が起こるでしょうか。おそらく勉強する学生を探すのが難しくなるでしょう。試験が学生たちをして勉強させしめ、 聴衆評価団の審判制度が、私は歌手であるに出演する歌手たちをして例外なしに最善を尽くし歌わしめています。試験と審判はこのように当事者の有益のためです。私たちを愛される神様が私たちを審判なされる理由もここにあります。したがって神様の審判を信じる人、神様の審判を意識しながら生きる人のみ、神様との正しい関係を結びながら最善を尽くして神様の御言葉に従って生きていきます。去年安息月の間、時々私は歌手だを見ながら理解しにくいことがありました。毎回登場する7名の歌手の中で、テレビを通して見ると音程と拍子が不安定で相対的に一番下手だったと思える歌手がむしろ生き残り、彼よりはるかに上手に歌った歌手が落ちる場合が時々発生することでした。その度にこんな疑問が湧き上がりました。なぜ聴衆評価団はあのように投票するのか。しかしこの疑問は去年の中秋に解消されました。その番組の諮問委員団の団長として苦労されているジャンギホ執事さんの小生で、去年の中秋にその番組の撮影現場を参観しました。撮影現場である MBC テレビのイルさんのスタジオは最高の音響設備を備えていました。その最高の音響設備から響く運動場のように広いスタジオを圧倒するバンドの音響は、歌手の欠点やミスを十分にカバーするのにあまりあるものでした。それゆえテレビ画面の制限されたスピーカーを通して歌手の歌声を一層はっきりと聞くことになるテレビ視聴者たちとは違って、最高の音響装置を備えた録画現場にいるアマチュア聴衆評価団の評価はいくらでも食い違うことがあり得ることを確認できました。その日家に戻りながら私はこのようなことを考えました。歌手の欠点、ミスはアマチュア聴衆評価団の前では最高の音響装置でいくらでも偽装できるが、神様の審判の前では誰も偽装できないという考えでした。人間はこの世の中にあるどのようなものでも覆い隠せない裸の霊魂として神様の審判台の前に立たなければならないからです。創立7年目を迎える今年の私たちの教会の標語は、コリントの信徒への手紙1の9章18節の御言葉から、私の報酬とは何でしょうかです。パウロは二次伝道旅行の中でコリントを訪問して1年6ヶ月の間滞在しました。西方にレカイオン港と東方にケンクレア港があって、東西をつなぐ要衝の地であるコリントは地政学上の利点によって紀元前8世紀頃から巨大な都市国家を形成しました。紀元前338年、アレキサンダー大王の父であるマケドニア州のフィリップ2世によって征服されたコリントは、紀元前146年ローマ帝国のムンミウス将軍によって陥落、破壊されました。しかし紀元前44年ローマ帝国のシーザーが新たに再建して、2000年前パウロが訪ねた時のコリントはローマ帝国の四大都市として人口は実に60万人に達していました。ローマ帝国の他の商業都市と同様に、コリントもやはり道徳的に華々しく腐敗し堕落した都市でした。海抜575メートルのアクロコリントスの真ん中に異様を誇るアプロディーテ神殿には男女各1000名の司祭たちがいましたが、 女性の司祭1000名は皆宗教の名による売春する遊女たちでした。その神殿に遊女がこれほど多かったということは、コリントがそれほど性的に堕落した享楽の都市だったことを意味しました。どれほどひどかったからでしょうか。当時コリント人になるという言葉は、性的に不道徳な人間になるという意味を内包するほどでした。その堕落と享楽の都市で、コリントにパウロが建てた教会が、私たちがコリント教会と呼ぶ教会です。しかしパウロが1年6ヶ月でコリントを去った後に、コリント教会にはいろいろな問題が発生しました。信徒たちの間に派閥が作られ、お互いに非難し合って相手を罪に定めることに明け暮れただけではなく、淫行の問題など予想もしなかった諸問題が発生しました。か弱いコリント教会が堕落の都市コリントを新たにするどころか、コリントの堕落した風潮に巻き込まれてしまったのでした。その苦しい消息に接したパウロが、コリント教会が直面した諸問題に対する解決を提示してあげるために書いた手紙が、コリントの信徒への手紙1、2です。その手紙の中でパウロは、今日の本文、コリントの信徒への手紙1の9章18節を通して、このように自問自答しました。では、私の報酬とは何でしょうか。それは、福音を告げ知らせるときに、それを無報酬で伝え、福音を伝える私が当然持っている権利を用いないということです。パウロは、私の報酬とは何でしょうかと自問した後、自分が福音を何の代償もなしに伝え、福音の伝道師として当然享受できる権利を全く行使しないことが自分の報酬だと自ら答えました。当時福音伝道師たちは信徒たちから生活費の保証を受けましたが、パウロはそのようにはしませんでした。使徒言行録18章によると、パウロはコリントであったアキラと一緒にテント作りで生計を立てていきながら、コリント人たちに福音をひたすら伝えました。そうだからとパウロが行く先々でそのようにしたわけではありませんでした。パウロはフィリピの信徒への手紙4章15節から16節を通してこのように証言しました。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音の宣教の初めにマケドニア州を出た時、物のやり取りで私の働きに参加した教会はあなた方の他に一つもありませんでした。またテサロニケにいた時も、あなた方は私の窮乏を救おうとして何度も物を送ってくれました。あちこち伝道旅行に回るパウロに必要な経費をフィリピの信徒たちが募金して送ってくれたという話です。またパウロはコリント信徒への手紙2の11章9節を通してコリントの信徒たちに次のような内容を披露したりもしました。あなた方のもとで生活に不自由したとき、誰にも負担をかけませんでした。マケドニア州から来た兄弟たちが私の必要を満たしてくれたからです。そして私は何事においてもあなた方に負担をかけないようにしてきたし、これからもそうするつもりです。パウロがコリントに滞在する1年6ヶ月の間、テント作りだけでは必要な生活費をすべて賄えませんでした。そうするしかなかったのは、テント作りは副業に過ぎなかったし、本業は何の代価もなしに福音をひたすら伝えることだったからです。しかし パウロが足りなかった財政を充当するためにコリントの信徒たちに当然生活費を要求できる自分の権利を主張しなかったのは、マケドニア州の信徒たちがパウロの不足分を補充してくれたこと以外にも、パウロ自らコリントの信徒たちに迷惑をかけようとしなかったからです。なぜパウロは他のところからは信徒の献金をもらいながらもコリントに滞在する1年6ヶ月の間、マケドニア州の信徒たちの献金は受け取りながらも、コリントの信徒たちには当然生活費を求めることのできる自分の権利を捨てながらまでして迷惑をかけまいとしたのでしょうか。当時物質的に堕落して豊穣なコリントの異邦の神殿の司祭たち、そしてただ生計の手段として哲学を説き、嘘の福音を吹聴する流れ者の哲学者たちや、偽りの使徒たちと区別される生き様を見せるためであったことが、一番目の理由でした。二番目の理由は、自分を謀略する者たちの嘘の謀略に対して、福音を伝える自分の純粋性を見せるためでした。例えばパウロはコリントでは信徒たちに生活費を受け取る権利を行使しないことが、自分が伝えようとする福音が損なわれないと、言い換えれば一人の霊魂でもさらに救えると判断したのでした。これがパウロがコリントの信徒への手紙1の9章12節で次のように証言した理由です。他の人たちがあなた方に対するこの権利を持っているとすれば、私たちはなおさらそうではありませんか。しかし私たちはこの権利を用いませんでした。かえってキリストの福音を少しでも妨げてはならないと、すべてを耐え忍んでいます。コリントで1年6ヶ月も福音を伝えましたが、自分の権利を行使しなかったパウロに現実的に与えられたものは何一つありませんでした。経済の論理で測れば、パウロは1年6ヶ月の間何の成果もなかったことになります。しかしパウロはそのような暮らしを後悔するどころか、むしろ神様の福音を損なわないようにするために、自分の権利を捨てて何の代価もなしに福音を伝えられること自体を神様からもらった賞、褒賞と思いました。それは自分が享受できる権利よりも、その権利をくださった神様にさらに尊く使えることを意味しました。パウロにどのようにそのような人生が可能だったのでしょうか。パウロがカイサリアの牢獄に監禁されていた時のことです。ローマ総督フェリクスがパウロを呼び出して信仰の要諦が何なのか尋ねました。使徒言行録24章25節によると、パウロは信仰の要諦を義、節制、審判と答えました。聖書が言う義は、神様と正しい関係を結ぶことです。韓国語で節制と翻訳されたギリシャ語エンクラティアは、断ち切るべきことはナイフで大根を切るように断ち切り、行うべきことは必ず行う自己統制を意味します。信仰は神様と正しい関係を結ぶことであり、神様と正しい関係を結ぶためには自己統制の生き方が伴わなければならず、すべての人間の性は必ず神様の審判を受けねばなりません。クリスチャンとして義、節制、審判という信仰の三種の要諦を知らない人はいません。それにもかかわらず、クリスチャンが正しい信仰の人生を 具現できないのは、成熟者クラスで申し上げましたように、信仰の要諦は義と節制と審判ですが、信仰の歩みと成熟はこの逆の順で成し遂げられるという事実を知らないからです。すなわち神様の審判を信じる人、人生の中で神様の審判を意識して生きていく人だけ、聖霊のお導きの中で自己統制の人生を生きることができ、その結果として神様との正しい関係が持続的に維持されます。試験を意識する学生だけが熱心に勉強し、私は歌手だは番組に聴衆評価団の審判制度があるゆえ、出演する歌手が最善を尽くして熱唱するのと同じ理地です。しかし根本的な差もあります。学生によっては試験を受けるとき巧妙にカンニングすることもできるし、私は歌手だに出演した歌手の欠点や失敗は最高の音響装置によって偽装はできますが、神様の審判の前ではそのどんなカンニングも偽装も厳選的に不可能であるという差です。新進者クラス、成熟者クラス、指名者クラスを通して何度か強調しましたように、神様の審判とは信じない人には滅亡を意味しますが、信じる人には神様の評価、言い換えれば神様の報奨、報いを意味します。神様は自分の子供たちの人生を必ず評価なされ、その結果に従って報いを与える神様であらせられます。神様の報いがどれほど重要だったからでしょうか。そして神様の報いを意識して生きていくことがキリスト者にとってどれほど絶対的だったからでしょうか。この地に来られたイエス様も数回にわたり報いに関して言及なさいました。例えばマタイによる福音書6章1節から2節の御言葉です。見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさい。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。だからあなたは施しをするときには、偽善者たちが人から褒められようと街道や街角でするように、自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく、彼らはすでに報いを受けている。世の中で受ける報いが何であれ、それは必ず消滅するものであるのに対して、神様の御国で神様から受け取る報いは絶対に消滅しない永遠の報いです。パウロはその報いを思い慕う人でした。パウロにとって神様の審判は神様の評価であり報奨でした。ですからパウロは自分の手紙を受け取ったコリント教会の信者にこのように勧め、また告白しました。コリント信徒への手紙1の9章24節から27節です。あなた方は知らないのですか。競技場で走る者は皆走るけれども、賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を得るように走りなさい。競技をする人は皆すべてに節制します。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。だから私としては闇雲に走ったりしないし、空を打つような検討もしません。むしろ自分の体を打ち叩いて服従させます。それは他の人々に宣教しておきながら自分の方が失格者になってしまわないためです。 運動選手が勝利の賞を得るために最善を尽くし、自ら節制の人生を生きるように、コリント教会の信徒もやはり永遠に朽ちない神様の賞を得るために最善を尽くすことを促しながら、パウロは自分も神様の賞から除外されないように、日ごとに自分を叩き服従させる自己統制の人生を生きていることを告白しました。そんな信仰の生を生きるパウロだったので、コリントで福音を損なわせないために1年6ヶ月間も自身の権利を捨てて、何の代価もなく福音を伝えること自体を神様からいただいた自分の賞だと自信に満ちて断言しました。現実の中では、たとえ何もなくても神様の福音のために喜んで自己の権利を放棄する自己統制の人生を生きる限り、この世の中での生が終わるとき、神様の御国で審判の神様が必ず賞をお与えになくださることを確信していたためです。このようにパウロがコリントの信徒に手紙を書きながら賞について言及し、また神様の賞を受けれるよう節制の生を生きることを促したのは、凶楽と堕落の都市コリントで神様の審判を信じなければ、神様の評価を信じなければ、神様の報奨を信じなければ、コリントで世の中の風潮に襲われることなく、真のキリスト者として生きていくことができないからでした。以下は私たちがよく知っているヘブライ人への手紙11章6節の御言葉です。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。神様を信じるならば、必ず二つのことを信じなければなりませんが、一つ目、自分がどこにいようが、まさにその場所に神様がいらっしゃることを信じなければなりません。神様はどこにでも臨在なされる方だからです。二つ目に、神様が報いてくださること。言い換えれば、神様の審判を信じなければなりません。この二つの事実を信じる人ならば、この二つの事実を人生の中で意識して生きる人ならば、あたかも試験を前にした学生が一生懸命勉強するように、私は歌手だに出演した歌手が聴衆評価団の前で最善を尽くし熱唱するように、使徒パウロが神様の福音のために自身の権利を喜んで捨てて、何の代価もなく福音を伝える人生自体を賞と考えたように、この二つのことを信じる人ならば、神様の前で神様の御言葉に従って真摯に自己統制の人生を歩むようになるのは、火を見るより明らかではないでしょうか。こんな観点で今日韓国教会で起こっている全ての物議の現場を覗いてみると、物議を醸している張本人が本当にその現場に神様が生きて臨在なされていることを信じているのか、果たして神様の審判、神様の評価、神様の報奨を信じているのか、疑問を持たざるを得ません。審判の神様、神様の評価、神様の報奨を信じているならば、絶対にそのような生き方はできないからです。私たち各自はどうでしょうか。神様を信じると言いますが、私たちの心霊はすでにこの世によって掌握されていませんか。 神様の御言葉に従うより、この世の風潮と金の論理を一層辛抱してはいませんか。神の御国で受ける賞のために自分を統制して自己の権利を捨てるどころか、自分の欲望の強化と自己管理の拡張のために神様までも手段として利用してはいませんか。そうだとしたら、いくら暦を差し替えたとしても、今年もまた今までの年の延長に過ぎないのではないでしょうか。今年は年初より全てのことが穏やかではありません。北朝鮮の金正日国防委員長の死亡で、南北関係は一寸先も垣間見ることもできず、庶民経済は悪化の一途をたどっている上に、総選挙と大統領選挙を目の前にして、あらゆる流言飛語が乱舞し、階層、年齢、地域間の葛藤が一層深化するのが目に見えている今年は、どんな年よりも私たちの信仰が世の中に振り回されやすい一年です。そうであるならば、今年こそ私たち皆が生きていらっしゃる神様、審判なされる神様、評価なされる神様、賞を下さる神様を信じないといけません。そうすることで初めて揺れ動く世情の中でも、神様との正しい関係を結びながら、この暗い世の中に真理の光を照らす自己統制の精に傾注することができます。神の御国で受ける賞のために、現実世界の中で自身の権利を喜んで捨てることをむしろ賞と考えていたパウロの手紙は、神様の御言葉となり永遠の聖書として残り、ネロ皇帝によって斬首刑に処せられた彼は、2000年が過ぎた今日まで、この暗い世の中に真理の光を照らす永遠の使徒として生き続けています。神様の報いを信じたパウロに神様が賞をお与えになった結果でした。私たちもまた新年を迎え、これ以上世の中の報奨を目的に考えないようにしましょう。この世の中の報奨を望めば望むほど、神様と私たちの関係は一層遠ざかるだけです。神の御国で神様から受ける賞のために、世の中の報奨を進んで捨てる人生を賞と考えることのできるこの時代のパウロになりましょう。その時、今年一年間に神様は不足した私たちを、この混濁した時代のためのご自分の道具として使い続けてくださるでしょうし、私たちの今年は神様の正しい関係の中で神聖な信念として編み込まれるでしょう。お祈りしましょう。今まで私たちは神様を信じると言いながら、私の暮らしの現場に神様がいつも臨在なされていることを悟れずにいました。さらに神様が私たちの人生を評価なされる審判の神様であり、賞を下さる神様であることをさらに認識できずにいました。その結果、私たちは世の中の報奨を追って東奔西走することに忙しく、この世を変えるどころか、むしろこの世の風潮に襲われて、キリスト者というにはあまりにも恥ずかしい人生を送ってきました。それなのに神様が私たちをお信じくださり、また一年の機会をまたお与えくださることに心より感謝いたします。今や新年初日、初手術を迎え、私たち皆が生きとし生ける神様との正しい関係の中で新しい人生を始めることを望みます。日ごとに神様の審判を、神様の評価を、 神様の褒章をしたい生きていきますように。神様の審判、神様の評価、神様の褒章を信じない限りは、この享楽と堕落と物質崇拝の世の中で真のキリスト者として生きていけないことを忘れないようにさせてください。試験を意識する学生が一生懸命勉強するごとく、私は歌手団に出演した歌手が聴衆評価団の審判制度のために熱唱するがごとく、試合を目前とした運動選手が自ら節制しながら訓練に力を使うごとく、私たち皆が御国で神様から受ける賞を得るために、日々私たち自身を打ち自己統制しながら、神様の御言葉に従って最善を尽くして生きるようにさせてください。使徒パウロのように神の御国の賞を得るために、この世の褒章を進んで捨てる人生をむしろ賞として考えることのできる成熟した信仰をください。そうして私たちが今年1年間もこの混濁した世を正しく立てる神様の通路として使われますように、神様との正しい関係の中で日々が信念として編み上げられる今年1年間、私たちの人生が神様に向かう美しい賛美で響き渡りますよう、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。